お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
南オーストラリア州のアデレードには日本語で授業を行うアデレード日本語補習授業校という学校があります。小中学生を中心に日系のバックグラウンドを持つ生徒たちが学んでいますが、この学校では今度生徒たちに日本の生きた文化を体験してもらおうということで、日本の歌とピアノのコンサートを企画しました。このコンサートにはアデレード在住の元プロのオペラ歌手で関西に機械の正会員だったウッド久江さんとピアニスト2人が参加してくれることになり、コロナ禍の昨今では明るい話題になっています。ただし、アデレードでは現在レベル1の COVID-19 規制が実施されているため、コンサートの聴衆は生徒たちだけという限られたものになる予定です。アデレード日本語補習授業校の東田孝明校長とウッド久江さんのお二人に、今度の校内コンサートのことをお聞きしました。まず、東田さんにお伺いしたいんですけども、どういういきさつで今度のコンサートを始めることになったんでしょうか。
はい。これはですね、卒業式の時に、なんかいいことやったらいいねというような感じになってて、その時に、僕初めて久江さんのことをちょっと聞いたんですね。で、それ、実際、卒業式の時に、実現はできなかったんですけども、ぜひ僕も、本格的なそういう、オペラ歌手の方にお会いして、聞きたいということで、あれは5月だったですかね。5月の中旬に、コンサートが、リダイメントビレッジで開かれてた時に行きまして、実際それをこう、鑑賞させていただいて、もうびっくりしました。本当に、本格的で。で、まあ、これは絶対に、こういう芸術は、生徒に、鑑賞させてやりたいという気持ちがすごく、高まって、久保井さんに相談して、まあ、来週なんですけども、まあ、今いろんなコロナのことがあって、いろんな制限はあるんですけども、その制限の範囲の中で、ピアノと歌のコンサートを開くというふうに、こう、今、皆さんの協力の中で、こう、進んでいってます。
今、サウスオーストラリアではどういうふうな制限があるんでしょうかね。何人しか集まっちゃいけないとか、そういう制限ですか。
ですね、学校の場合は、アッセンブリー、いわゆる学校集会は100名以下ぐらいの場合だったら、その代わりマスクの着用とかですね、そういう場合で、まあ、協議しなくちゃ いけないんですけども、それをやってもいいということで、でも、本当は、親御さんも入ってもらって鑑賞したいと思ったんですが、その親御さんはもうホールの中ではダメということで、まあ、今回は教員とそれから小学校のまあ高学年のまあ4、5、6と中学生ですから、まあ80人足らずなんですけども、と教員とで鑑賞するということで、まあまあ、結構音楽高校なんかでも話を聞いてみたら、クワイアの時にマスクしてるとかって聞きましたので、今回ちょっと日本の歌を紹介してもらう時に、じゃあマスクをして歌った方がいいかねとか思いながら、でも来週ぐらいにね、少しでも緩和してマスク外してもみじを歌いたいなとは思ってるんですけども、はい。
ウドさん、このお話があった時にどういうふうな感じを持たれましたですか。
そうですね。とても素晴らしいことだなと思いました。やっぱり日本語のね、こう今回私が歌う曲なんですけれども、もちろんその親しみやすい曲から、あとは日本語の童謡、日本語の唱歌なども歌うんですね。それでやっぱこういう曲を知らない世代の子たちだと思うんです。この今回聴いてくださる方が、なので少しでも多くの方にこういう曲を知っていただくっていうチャンスが私はとても素晴らしいことだなと思いました。
素晴らしいオペラ歌手としてのキャリアをお持ちなので、もうステージはもう慣れてらっしゃると思うんですけども子どもたちの前で歌うっていうことは何か特別な感慨がありますか。
そうですね、昔日本に、まあ、住んでた時に私の子どもの学校でもこのような形で生徒さんの前で歌わせていただくという機会もあったんですけれども、やっぱりこんな風にもしかしたら自分も将来歌っていけると歌に関してなんかこう勉強したりとか深く関わっていくっていう風な興味を ね、もし持っていただけたらすごく嬉しいなと思って、やっぱり子どもたちの前で歌うことはとても意義のあることだと私は思ってます。
声なんか調節なさるんでしょうかね、ステージと違ってすぐ近くに子どもたちいると思うんで。
いや、もうそう、でも結構天井が高いので、もう普通に歌わせていただきます。はい、
そうです。
小さい部屋でやるときなんか少しやっぱりボリューム落としたりするんですけども、今回は頑張って歌わせていただいて、普通に歌おうかなと思ってます。
はい。東田先生のお話もありましたけども、今回はちょっとコロナので、ちょっと状況が違うので、何か気を使われることってありますか？
そうですね。でも、私の方はもうそのマスクして歌うわけにもいかないので
そうですよね
はい、もう楽しみながら歌いたいなと思って、ただでも本当にこのような機会を設けていただいて、でそれがまたね、ロックダウンにもなりましたけれども、なんとかその緩和されて、これがね、コンサートが開けるっていうことがとってもありがたいと思ってます。今このような時代なので、はい、やっぱり少しでもこういう楽しみっていうか、ね、そういうのがあるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
東田先生、こういう催しっていうのは、補習校の方では割と頻繁になさるんですか？
そう、頻繁ということはないんですけども、先月はですね、津軽三味線の ただののりこさん、お招きして、津軽三味線をこう聞いて、それから、南中ソーラン節ですか、今度、運動会でしたいんですけども、それも教えてもらったりして、やっぱり、なかなかそういう日本のリズムとか、それから、日本のこの、曲とか文化に触れる機会がないので、できたら、補習校は午前中だけですから、そんな時間もないので、あれですけども、ちょっとでもそれを本物にこう触れられたらいいなと思うんですけども、今回もその久江さんの歌の中に早春譜とか浜千鳥とかですね、もみじとか日本語の唱歌がやっぱりありますよね。で、うん、やはりその日本語の響きというか音というか、その美しさをその歌うことによってこう聞いたり歌ったりすることによって子どもたちに感じてほしいなというふうに思います。やっぱりその時に本格的な本物の芸術家というのが一番これいいと思います。はい、
宇藤さん、子どもたちにどの程度日本の歌を聞いてると思います？
はい、あまり聞いてないんじゃないかなと思うんですよね。特にそういう童謡唱歌というのは私たちの時代でもあまり知らない人も多いと思うんですね。一時流行ったりはしましたけれども、なので、私がまだその現役の時は、よく病院とか、それこそ老人ホームだったり、そういう年配の方に向けて歌うことが多かったので、子供の中ではやっぱりあまり知らん、もちろん今度、7つの子は歌うんですけど、こういうね、本当によく耳にする曲なんかは皆さん知ってらっしゃると思うんですけども、早春譜であったり、その浜千鳥なんかはあまり知らない方の方が多いんじゃないかなと思います。
こちらの旋律とはだいぶ違う趣なんで、日本の昔の歌っていうのは。
そうですね。
子供たち戸惑うかなっていう気はしませんか？
そうですね。少し、なんだこれって少しやっぱり、思われるかもしれないですけども、でもその分やっぱり美しく歌うということで、こんな風に歌えるんだ、こんな風に歌うんだっていうところで、おこがましいんですけれども、興味を持っていただけたらなっていうふうに思います。
日本の歌のいいところっていうのはどこでしょうかね。私ら日本人から見たら、歌詞もいいかなと思うし、懐かしい
スポーツ
だと思いますけども。
そうですね。やっぱメロディーの美しさっていうのがやっぱりありますよね。なんか独特の日本のメロディーの美しさと口ではなかなか言い表せないんですけども、やっぱりこう日本人のこの DNA って言ったら変なんですけれども、やっぱその日本人の体の中に入ってるなんかそういうふうなこうリズムであったり、こう音の感じなんかが、やっぱり少しこうオーストラリアや海外の曲とは違うと思いますね。なので、私はやっぱりメロディー、そしてまた言葉の美しさ、こう状況が思い浮かぶような、そういうふうなところが魅力的だと思います。
東田先生、子どもたちが気に入ってくれるといいですよね。
多分それ大丈夫だと思います。というのが、プレップ、幼稚園部なんかでやっぱり音楽、を取り入れて、やることは大事なので、だから、童謡のような、必ずしも昇華じゃありませんけども、例えば NHK のお母さんと一緒の中に出てくるよく歌って、日本語教育の中に取り入れてますので、中学になってきたら、ちょっとその辺の、学校の勉強ということだから、そういう時間はないんですけども、でも、文化祭なんかで歌を歌ったりとかですね、それから、あとは、文化祭なんかで、また、教員とか、保護者が、この前は何だったかな、滝廉太郎の、
花です。
はい、そうです、そうです。花とか、その前は、ふるさととかですね。それをやっぱり、何かそういう機会があったら歌うようにはしてますので、だから、違和感とかいうのはそんなのあんまりないとは思うんですけど。
これからもこういう企画って考えてらっしゃいますか？
はい、なんかこれをきっかけにして、レギュラーというか、定期的にこういうことができたらいいなと思います。で、そしてまた、生徒の中に、いわゆる音楽高校で音楽習ってる生徒もいますので、そういう子たちもやっぱり、主にそれは、いろんな楽器とか、西洋のことをやってるんですけども、この前、三味線の公演があった時には、すごくそれ、音楽高校に行ってる生徒は感激、してましたので、今回もこういう、歌を通して、そういう、子供たちにも、何かこう感じ取れるものがあったらいいなと思うんです。
ウドさんもそういうふうにお感じになりますか？
そうですね。やっぱり家庭で触れ、ね、音楽、こういう音楽に触れてらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども、やっぱりみんなで歌ったりとか、みんなで一緒にこう、日本の歌を聴くっていうのが、とっても本当にいい機会なので、ぜひぜひ楽しんでいただけたらなって私は思ってます。
はい。一緒に子供たちと歌うところもあるんですね、これ。
今回はそのコロナの関係でな、ね、残念ながら、もしその状況が変わればあると思うんですけれども、今はちょっとまだ、今回はないかもしれないです。
でも多分ね、今の感じだったら、生徒のバスケとして 一緒に歌えるんじゃないかなとは思うんですけども、はい、ちょっとマスクつけてるから、素通りはできないかもしれないけども、少しでもやっぱりね、
そうですね。
行きたいなと思うんですが、一応、もみじを準備していただいているとは思うんですが、
はい、どうも、今日はありがとうございました。
はい。どうも。
ありがとうございました。
アデレード日本語補習授業校の東電校長とソプラノ歌手のウッド久枝さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。